皆さんこんにちは。京都中央チャペルの藤林奈美恵です。今日もデボーションのひととき、ご一緒に聖書の御言葉を聞いていきましょう。本日の聖書の箇所はマラキ書の2章1節から9節です。紀元前5世紀頃、神殿再建の熱狂的な興奮が冷めて、イスラエルの民の中には失望感が広がり始めていました。ハガイやゼカリエの予言によれば、神殿再建の後、イスラエルは栄光に満ちて、土地も豊かな恵みをもたらすと語られていました。しかし、現実はそのようにならず、相変わらずペルシャ帝国の支配のもとに甘んじる毎日、やり場のない失望と怒りが民の間に広がっていたのです。預言者マラキはこのような時代に民の心を神に立ち返らせようとした預言者でした。2章では祭司たち、神に仕える者たちへの警告が語られています。
マラキ書2章1節から9節。祭司たちよ、今この命令があなた方に下される。もしあなた方が聞き入れず、もし私の名に栄光を期することを心に留めないなら、万軍の主は言われる。私はあなた方の中にこの呪いを送り、あなた方の祝福を呪いに変える。もうそれを呪いに変えている。あなた方がこれを心に留めないからだ。見よ、私はあなた方の子孫を責め、あなた方の顔に糞をまき散らす。あなた方の祭りの糞を。あなた方はそれと共に投げ捨てられる。この時あなた方は、私がレビとの契約を保つために、あなた方にこの命令を送ったことを知る。万軍の主は言われる。私の彼との契約は命と平安であった。私はそれらを彼に与えた。それは恐れであったので、彼は私を恐れ、私の名の前におののいた。彼の口には真理の御教えがあり、彼の唇には不正がなかった。平和と公平さのうちに彼は私と共に歩み、多くの者を不義から立ち返らせた。祭司の唇は知識を守り、人々は彼の口から見教えを求める。彼が万軍の主の使いだからだ。しかし、あなた方は道から外れ、多くの者を教えによってつまずかせ、レビとの契約を損なった。万軍の主は言われる。
祭司たちが警告を聞かず、心に留めなかったなら、祝福を呪いに変える、いや、呪いにもう変えてしまったと。祝福として与えられた良いものが失われてしまったと。祭司が口にする言葉が力を失って、何も良いものを生み出さなくなった。もうそうなってしまっているのだと語っています。それは、これを心に留める者が一人もなかったからだと言われています。3節では呪いの具体的な内容が語られています。子孫を脅かし、顔に汚物を浴びせる、またその上に投げ捨てられる。子子孫孫家計は衰退して、祭司たちは悪臭を放つ汚物、これはおそらく捧げ物の動物の臓器だと思われますが、その山に向かっていくような、そのような生き様になると言われます。そしてこれに対して5節から7節では理想の祭司像、役割が語られています。4節5節、ここでは神は祭司たちに命と平和を与えると、そして彼らは神を恐れる。このような関係が契約と言い表されています。 聖書でいう契約は、法による義務と権利の関係を言うのではありません。愛に基づく人格的な関係を表しています。このマラキ書の2章6節7節では、彼の口と唇という言葉が繰り返されています。この6節7節では、祭司に与えられている役割について語っています。祭司の役割は、神様との人格的な親密な交わりの中で得られた神様からの言葉、神様からの教えを伝えることにあります。かつて祭司、神に仕える者たちは、神と共に歩み、多くの人を罪から正しい道に立ち返らせました。そして、口と唇には偽りは見出されなかったとあります。故に人々は彼の口から教えを求めました。神に関する知識を守り、教える人、それこそが万軍の主の使者であるのです。プロテスタントでは、信徒一人一人が祭司であると受け止められています。教職者だけに問われている役割ではありません。神との交わりを何よりも大切にして、その中で神様から語られたことに応答して生きる。この信仰姿勢がキリスト者一人一人に問われているのです。人の口からは心に溢れていることが出てくるのです。そして自分の話したつまらない言葉についても、すべて裁きの日には責任を問われます。まさに自分の言葉によって義とされ、自分の言葉によって罪あるものとされるのです。真理の教えが口にあり、唇に偽りがなかった。本来は神様との交わりを大切にする中で、平和と正しさの中を歩むものとされていたのです。しかし今や現実の祭司たちは道を踏み外して堕落してしまっていると言います。8節では、自分の方からレビの契約を破棄してしまっていると言っています。このようにして祭司たちの側が神を軽んじたので、9節では、人を偏り見つつ教えたとは、揉め事に裁決を下すときに神様を仰ぎ見ず、公平さを欠いた決断を勝手気ままに下したということです。神様はそのような者たちを見捨てられたんでしょうか。マラキ書の1章の2節で語られています。私はあなたたちを愛してきたと主は言われる。神様は私たちを愛してくださっています。これは変わることのない事実です。そしていつも良きもので満たそうとしてくださっています。しかし私たちの側が道を外れて人を偏り見つつ教えた。そのように言われています。このような私たちになおもまた何度でも主は語り続けてくださっているのです。この箇所から覚えたいことは、主との交わりを第一として命と平和に満ち溢れた歩もうということです。主との交わりを第一として命と平和に満ち溢れて歩みましょう。五節では、レビと結んだ我が契約は、命と平和のためである。主は私たちとの交わりを何よりも求めておられます。私たちを愛してくださっているからです。その交わりの中で、神様は私たちを良きもので満たしてくださるお方です。私たちは主との交わりの中で、 命と平和に満ち溢れて歩むことができます。平和の中に安らぐことができるのです。そして、真理の教えを口にして、人々に証をして導くことができます。ともすれば私たちは自分の力でできるように勘違いをしてしまいます。しかし、すべての祝福は神様との交わりによって、神様からの恵みとして与えられるものです。そのことを私たちが知ることが、主を恐れることです。神様に聞き、神様と対話をして、神様がどれほどの愛を持って私たちを生かし、導き、良いもので満たしたいと願っておられるか、それを知ることができるのです。主との交わりを第一にするところに、すべての活路があります。そしてあなたはどのような状況にあっても、命と平和に満ち溢れて歩むことができるのです。お祈りします。私たちの恵み深い天の父なる神様、感謝をいたします。今日、マラキ書2章を通して、私たちにあなたの言葉を語ってくださった、この大いなる恵みを心から感謝をいたします。主よ、あなたが私たちをまず愛してくださって、私たちを良きもので満たそうと、命と平和に溢れさせようとしてくださっている、この恵みをありがとうございます。ともすれば私たちはそのことを忘れ、道を踏み外し、あなたを忘れて、あなたを離れて、しまいそうな弱いものですが、主よ、あなたとの交わりを第一にして、あなたと対話し、あなたに祈り、あなたの御言葉を聞く中で、どうか命と平和にあふれて、満ちあふれて歩むものとして、この2020年、残る日々もあなたが導いてください。そしてあなたへの希望と期待に満ちあふれて、信仰にあふれて、新しい年を迎えることができますように、どうぞ導いてください。尊い主イエス・キリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。